おはようございます。こういうこと気づいたことあるのでしょうか。最近車乗ってて、軽トラック運転してるんですけれども、この上の山手幹線走ってて、そして自転車に抜かれたんだよな。そして、僕40キロぐらい出してるのにふんって通ってちょっとびっくりしちゃって、そしてその後ろ姿を見てて、もう足が日焼けしてて、なんかタイツみたいなもの、ズボンみたいなものあって、そしてもう足がな、筋肉もりもりでね、なんかすごいなと思って、そしてこれも頭の中に入ったんだけど、いや僕だって若い時そういう足あったかもしれないしとか、なんかいろいろそういうの考えたり、それだけではちょっとスピード出して追いついてきて、ちょっと追いついてきた時に自転車見たらね、もう聞いたことないようなかっこいいイタリアの名前が書いてあって、そして見たら普通の部品じゃなくて、なんかこれ特注も、多分これこの自転車50万円超えるんちゃうかって、なんかその最近それ気づいて、もうすごい自転車乗ってる人がなんか増えてる気がするんですけど、もうすごいこれ50万円ぐらいしたんじゃないかなと思って、そして信号になって止まって、まだ自転車見たりしてて、この若い人はすごいなと思って、顔見たらショック、じいちゃんやった。もうすっごいびっくりした。もう足見るともう20歳ちょっとぐらいの人かなと思うんだけど、顔見たら70、73、75ぐらいかなと思うような人で、もうびっくりしちゃって、すごいもうスマートでしまってて、もうクワッてなってて、そしてグレートと思ったね。すごいなと思って、こういう人もいるんだなって思って、そして自分の中でこのような人になりたいなと思って、このような73歳の人になれたらすごいなって。73歳でね、なんか杖でこうなんかコツコツ歩くんじゃなくて、あれを乗って、そして不思議にそれを見たから、それをもう一瞬憧れになったので、今度は自転車屋さんにちょっと覗いたりする。いらないのに、もうすでに自転車持ってんのに、もういい自転車持ってんのに、なんかね、心のどっかにね、そんなに安いもんじゃダメよっていう、なんかね、50何万円の自転車買ったらあんな体もらえるんだって、なんか、自転車が悪いからって、何か入ってしまって、そしてなんか、自分の心の中でイメージが設定されたんだよね。あれになれたらなって。あのようになったら、じいちゃんなんだけれども、足は二十歳ぐらいの人の足。ええー、なあ、ああいうじいちゃんになりたいなっていう、何か、一瞬、もう、この経験も多分3分で終わったのに、自分の心の設定が急になんか、普通の自転車やとか、そしてそれだけじゃなくて、なんか、頑張ってトレーニングして、あんな足を欲しいなとか、なんかそういうことになってしまったんですね。グレート。何が私たちにとっては偉大なのか、魅力的なのか、これが非常に大事なんですね。そして私たちが望んでいるもの、心の中で追いかけているものは、神様喜ばないようなものになると、なんか人生はうまくいかない。何やってもうまくいかない。頭ではイエス・キリストって、ね、思ってても何か違うものを追いかけてるから、人生はなかなかうまくいかない。それは今日の話なんですね。弟子たちもそういう悩みを持ってたので、その弟子たちの考え方から学べるんじゃないかなと思いますので、マルコの9章の33から50まで読んでください。
マルコの福音書第9章33節から50節。カペナウムに着いた イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？彼らは黙っていた。道々、誰が一番偉いかを論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。また、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結いつけられて海に投げ込まれた方がましです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片手で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりは、あなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いからです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う氏は尽きることがなく、火は消えることがありません。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかし、もし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。
ありがとう。イエス様の弟子たちがイエス様ついていこうとしてるんです。弟子になろうとしてるんです。けど心の中の価値観が違うの。ずれてる。何が魅力的なのかっていうのを間違えたようなものに焦点を置いたので、なかなかうまくいかなくて、周りの人と競争したり、喧嘩してしまったんですね。イエス様ついていこうと思ってんだけど、もう染みついてる価値観が違うような価値観になってたんですね。この世界の価値観を持っててイエス様ついていこうとしたんですね。そしてこの世界の価値観っていうのは誰が偉大なのかっていうのは、まずお金持ってる人は偉大なんですね。物いっぱい持ってる人たちが偉大なんですね。もう一つはこの世界の価値観っていうのは、権威、力を持ってる人は偉いんだって。そして私たちの社会がそれで動いてるんですね。権威を持ってる人は偉いんだっていうようなもんで、もう一つは賜物、タレント、うまい、音楽うまい、何かをうまい、うまくできる、賢い、そういうものは魅力的なんですね。もう一つはこの世界では美しいもの、綺麗なもの、その美人、男前、そういうようなものは偉大なんだって、そして私たちがちっちゃい時から自転車乗ってる人とか、車運転してる人とか、学校で一番賢い人とか、そういう見本が見てるわけだから、どうしてもその価値観が私たちの価値観になってしまうんですね。お金を持ってたら偉いんだって、物を、立派な家を持ってるんだったら偉いんだって、すごい車乗ってるんだったら偉いんだって、 ものすごい資格を持ってるんだったら偉いんだ。力が持って偉い、力を持ってる人やったら偉いんだ。音楽うまいから、コンピューターがうまいから、これがよくできるから偉いんだ。身長が1メーター83センチだから偉いんだ。綺麗だから偉いんだ。筋肉もりもりやから偉いんだって、そういうものがピュンピュンピュン、私たちのテレビ見ても映画見てもそれに洗脳されてるんですね。で、今度私たちがその価値観を持ったままでイエス様ついていこうとするとうまくいかない、うまくいかない、あれってついていこうとしてるんだけれども、この人と喧嘩したり、この人は自分よりできるからやけもちしたり、もうどうしようって、もうイエス様ついていこうとしてるんだけれども、なかなか持ちられない、なんでやろうって、イエス様信じてんのにどうして私が持ちられないのっていうような悩みが入って、もっと幅広くもうみんな評価してほしい。自分がどんなに偉いんかって見てほしいんだけれども、うまくいかない。なんか止められてる。神様に抑えられてる。なぜ言うと、完全に価値観がずれてるから。聖霊もの力で動くんだったら、イエス・キリストの価値観を入れ替えないといけないんですね。それしないと、なかなかうまくいかない。いくらうまくできてても、いくらお金を持ってても、いくら綺麗でも、その価値観がずれると、なかなか神様の力で自分の人生がもう持ちられないんだよね。ですから自分の影響力が小さなような影響力で止まってしまうんですね。本当に幅広いような影響力が自分の人生として流れて欲しかったら、自分の価値観が完全に変わっていかないといけないんですね。完全に。そしてイエス・キリストの価値観を今度自分の価値観として受け入れないといけないんですね。そしてイエス様がその価値観を少し説明してくれてるんですね。弟子たちに。そして偉い人になろうと思うんだったら、しもべにならないといけないっていうことが書いてあるんですね。ですから基本的に自分の考え方は、まず第一自分じゃなくて、誰かの祝福になる、誰かの助けになる、誰かの強めになる、どうやって手伝えるんだろうかとか、そして今度は結局褒めてもらえなくてもやるって、そのようなしもべになっていく、これがイエス・キリストの価値観なんですね。よく私たちがもう慣れてしまっているのは、何かやれば励ましてもらう、褒めてもらう、まあそれは完全に悪いっていうもんじゃないんです。私たちが人間の励ましが必要なんですけれども、それが第一自分の動機になってしまうと、今度は怒ったり怒ったり、もうお皿洗ってあげたのにとか、いろんなそういう暗いようなものが入ってくるんですね。ですからしもべの心っていうのは、まず人を助けてあげているときに、もちろん人間の励ましが必要なんだけど、それより大事なのは、これはもうイエスが、私はイエス様を一番大事なのでやっていますって、イエス様見ててなーって、やってるよとか、私通してこの人を祝福してあげてくださいって、そのようなしもべの心が大事なんですね。そしてしもべの心を持ってるか持ってないかっていう一つ測る方法は、自分の頭の中にいつも毎日何を考えているのかって結構わかるんですね。そして考えて、自分の人生一日の中では自分のこと8割やなと思ったら、しもべの心じゃないんだよな。自分が中心になってるんですね。ですから頭の中で何が回っているのかっていうのは大事なんですね。頭の中で、あ、この人こういうことしたら励ましなれるんちゃうかとか、外向き、祝福向き、それだったらしもべの心なんですね。けれども、ちょっとでも暇なったら、自分がこうしたいし、なんであれやってくれないんやろうって、自分が、それが自分の人生の中心になると、結局イエス様信じても価値観違うから、なかなか持ちられない。 そして用いられてもそれが広がらない。なぜ言うと中心になっているのはイエス・キリストではなくて自分なの。ですからちっちゃいことで終わってしまうの。何かやってても小さく終わってしまう。なぜ言うとイエスが中心になってないから広がらないっていうことなんですね。ですからよく自分もこのように考えているんですけど、寝る前に、今日何考えてたんだろうってちょっと測るんですね。何を考えてたんだろうって、そうやな、自分は何を食べたいのか、自分あ ちょっと多いなとか、今日は自分のことばっかりやったなっていう、じゃあちょっと調整しようって、そして祈って神様私の心の中に働いてくださいって正直に言うと、今日は、自分のことは8割ぐらい回ってたね頭の中ではって、どうぞ私の明日の人生を用意してください。そして私が自分が中心で動くんではなくて周りの人の祝福になれますようにっていうようなものなんですね。イエスの価値観はしもべなんです。与える人なんです。神様に与える、周りの人に与える、それがイエス・キリストの価値観なんですね。けれどもこの価値観があっという間に取られることがあるんです。ですから毎日これ整理しないといけない。そしてまた前の話に戻りますけれども、軽トラック運転してて賛美してたんですよ。イエス様イエス様中心になってたんだけど、あのおじさん通った時に急にイタリアの自転車が欲しくなってしまって、あの足があのような足がええなと思って、あのしまったこんな体欲しいなって、それで今度なんかじいちゃんの顔やったからもうびっくりしちゃって、急になんかイエス様っていうのはどっか行ってしまって、50何万円の自転車がどこで手に入れるんやろうかとか、レイジにどうやって説明できるやろうかとか、いろいろあっという間にくるって変わっていくんですね。ですからこのしもべ、私がイエス・キリストのしもべですっていうのは、今日そうかもしれないけど明日があるから毎日その関係を大事にしとかないといけないんですね。しなかったら逆戻り、もうこの辺の価値観に戻ってしまう可能性は私たちがあるんですね。2番目の、イエス・キリストの価値観、これ36節また42節に入ってるんですけど、読んでくれますか。
36節42節。はい、それからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がましです。
これも最近経験したんですけど、買い物してて時間がなくて忙しくて、レジのとこにおって、そしてもう早く早く間に合わない、早く早く早くしないとってそれを思いながら、そしてだいぶ遅れて気づいたのは、ここに一生懸命子供は僕もスマイルしてた、一生懸命って多分なんかクリスマスにできそうなおじさんともなんか思われてたかもしれないけど、一生懸命僕の顔をこうやって見てたんだよな。けれどもやることがあるんだって、それが僕の中心だったので、その子供の存在っていうのはもう認めなかったようなとこがあったんだねって。そして僕にとってはこれは一つの赤信号なんですね。自分の人生の自分と違う人を無視する、だってその人にスマイルしても何かやっても別に私の得にはならないというか、やるものがあるからっていうことになってしまうんですね。ですから私たちが気をつけないといけないのは、ちょっと差別的な 人間に対する差別的な考え方が入ってくる可能性があるんですね。あの人は偉くないから、会話しても結果が出ないので話しない。だって話してても別に自分の利益にならないし、これもあるんでね、あの人と話してても、意味ないんちゃう、だって一生会わないと思うからとか、めんどくさいとか、ですから私たちが気をつけないといけないのは、どんどんどんどん自分の得になるような人と相手にするけれども、得にならない人を無視するっていうか、もういないっていう存在として考えるっていう差別的なものを考えるんですね。ですから私たちもこれも毎日気をつけないといけないんじゃないかなと思うんですね。周りの人をどういう目で見ているのかっていう、そして自分もだんだんだんだん神様を中心しないで生きようとすると、自分と同じ趣味を持っている人を選んでしまうの、周りに。趣味は何ですかって、バイオリン、でだって興味ないからで、趣味は何ですかって、いや川崎のな、何を乗ってる、そしてなんか自然に自分と同じような人を選んでしまう、後の人を差別するというものになってしまうんです、神様から離れると。皆さんもどうでしょうか、友達どういう人たちでしょうか。似てるから、同じ価値観持ってるから、同じ趣味やから、まあそういう人一人か二人いてもいいんだけれども、自分と全然違う友達がいるって、それイエス様らしい。自分と全然違うって、価値観も違うしって、そういうような友達関係も大事なんです。そしてこの人と友達になってても儲からない、得しない、そういう友達も大事なんです。これがイエス・キリストの価値観なんですね。そのような心を持った人は神の御国の中には偉大なんです、そういう人。ですから教会もそうなんですね。初めて教会入って、赤信号、この教会がイエス・キリストと違う価値観持ってるなっていう、一つ分かる方法はみんな見ればいいんですね。みんな同じような人たちだったら危ない、危ない。同じ経済的に似たようなもんで、服装が似たようなもんで、アーメンの言い方も似たような言い方でアーメンするし、ハレルヤのもうそれも一緒で、これが危ないんですね。けれども見ると、この人はホームレス、この人は会社の社長、この人は白人、この人はベトナム人、この人は中国人、この人は日本人だけどちょっと変わってる日本人、そういうミックスがあるとイエス様が出てきそうな集まりなんですね。なぜ言うと、イエス様はそのような価値観を持ってたんですね。ですから私たちの子供、友達関係もそのように見た方がいいんじゃないかなって。じいちゃんの友達いますか、ばあちゃんの友達いますか、5歳の友達いますかね、そうやって差別しないで、そのような友達を持ってると、イエス様の価値観を持ってるから、ものすごい用いられやすい、イエス様用いられやすい、そのまま聖霊が私たちを使うことができるんですね。そのような人は偉大なんですね。もう一つは、これが38節から40節から取ってきてるんですけど、読みませんけれども、どうしてこの弟子たちを揉めたり喧嘩したり競争したりしてたって言いますとね、目標が違ってたから、みんなバラバラやったんですね。イエス様の目標は自分は救い主として福音を伝える目標だったんですけど、弟子たちが違う目標を持ってたんですね。弟子たちが、いやこの人とくっついてたら偉くなれるんちゃうかとか、この人と一緒にいたらいずれ金持ちになれるんちゃうかとか、有名になれる、みんな自分の個人的な目標が、個人的な自分 ていう目標が持ってたので喧嘩が出てきたんですね。競争が出てきたんですね。ですから私たちもこれも気をつけないといけないんですね。私たちの人生の目標は何なのかって、第一自分が偉くなるのか、自分が金持ちになるのか、自分がこうなるああなるって、それが第一の目標なのか、それか本当にイエス・キリストの愛が全日本に伝わっていく、本当にその愛が伝わってこの最後の時代、最後の時代じゃないかなと思っていますけれども、この時代イエス様の愛が、そしてそれは宗教じゃなくて体験、大勢の人はイエス・キリストと個人的な関係を持つって、それが目標なのか、また自分だけの目標を持っているのかっていうのは、これが大きいんですね。自分の人生の目標は自分が中心になるようなもんだったら競争になります。やきもちが入ってきます。怒りが入ってきます。いろんな暗いものが入ってくるんですね。私は高校の時代はバスケット部に入ってたんだけど、不思議なことを何回も見たんですけれども、大きな試合があると、大きな大会があると喧嘩が少ない。なぜ言うと、監督うまくね、そのチームとして勝てるようにっていうような話をしてくれてて、そのように励まししてもらったので、ですからこの人の性格、この人の好み、私と全然違うんだけれども、勝ちたいからもうへりくだって、やろうっていうような心があったんですね。けど今度ね、シーズンが終わって、ただ練習、試合がない、ただ練習なるとね、喧嘩が出てくるんだよな。もう、ね、ただ練習なのにね、もう競争したり、なんかもうちょっと殴り合いまであったんだよな。なぜ言うと、目標がなくなってしまって、一致できるような目標がなかったので、それが忘れてしまったので、自分はっていうものが浮いてきたんだよね。そして今度はこいつっていうようなものがあって、なんでとか、そして必要ないのにこんな、もう試合じゃ、そんなね、もう優勝の試合じゃない、練習だけなのに、もう喧嘩までボールをと取ろうとするとか、そういうことになってしまったんですね。そしてこの弟子たちもこういうとこがあって、まず第一、自分が偉くなるっていうものがあったから、結局傷ついたり怒ったり悪口回したり、そういうことになったんですね。ですから私たちも本当に心の中で、日本イエス・キリストの愛が体験できますようにって、これをもう第一の目標にしときましょう。周りの人が偉く思ってくれてるとか、うまいと思ってくれてるとか、それをちょっと置いてね、とにかく私たちの家族、イエス・キリストの愛体験できますように、会社隣の机に座ってる人たちがイエス・キリストの愛が体験できますようにって、どんどんどんどん世界が変わっていっています。変な天気がどんどん増えていっています。世界の凍ってる地域ももう新記録溶けていっています。ですからこの最後の時代、先がどうなるかわからないときに、自分がこうみんなにこう思われてほしいとか、ああ思われてほしい、ちょっと置いて、私たち本格的にイエス様の愛の関係を持って、そしてその愛を周りの人に分けるっていう、そしてそれを中心にすると、喧嘩とか競争とか、誰が一番うまくできるとか、誰が一番これが頼まれてるとか、それをちょっと置いて、そのような目的っていうのは、そのような価値観がイエス・キリストの価値観なんですね。その価値観が永遠まで続くような価値観なんですね。 もう一つ、これはちょっと、自分がないと思ったらあるなっていうようなものなんですけれども、41、これはちょっと、41読んでくれますか。
あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。
よく聖書に出てくるのは、神様は謙遜の人の味方、プライドの人は敵になってしまうっていうようなものがあって、私たちがプライドを持っているとなかなか神様に用いられないんですね。そして自分の中にも たまにこういうプライドをぼってまた出てきてるなっていうものがあるんですけれども、与えるのは問題ないんだよね。与える、もうそれも毎日仕事もやってる、それをやってるけどね、たまにね、誰か私なんか与えようとする、そしてその時にね、断りたくなる。いや、よいよいいよいいよ、でそんなんいらんわ、できるって。だからそのもう与えることができるんだけれども、誰か私を祝福しようとしてるんだったら、ちょっとなんかプライドがあって断りたくなる、弱さを見せたくないいうようなものなんですね。そしてこれがすごい霊的に証しが危ないっていうものなんですね。なぜ言うと、神様が私たち人間の、与える、もらえるもの、神様からもらえるものは全て無料なんです。神様を買うことができない。全部神様私たちに与えてくれるものっていうのは神様の恵みのおかげなんです。ですから私たちが性格的にいらん、いりませんって言ってしまうと、結局そういう恵みを拒否するっていうような性格があるんですね。そうするとプライドっていうような、危ないっていうようなものがあるんじゃないかなと思うんですね。そして僕はもう昔からメッセージの何回も言ったことあるんですけれども、初めてKBF に来た方で、そしてよく、必ずじゃないんだけど、よくその初めての人に、もう25年以上これやってるんですけど、初めての人に例えば、KBF 終わった時に、一緒になんかラーメン食べようとか、そしてお弁当食べようとか一緒に行って、そして僕は、いや僕はおごるからって言って、それでパターンが見えてきたんです。断る人もいるんです。いやそんなんいりませんと、そんな、いや払いますよって、いや1回目やからお願いやからって。そしてそれが、その恵みをもらえない人っていうのは10年20年かけるとね、成長しないの。なぜ言うと、自分の努力が入ってるの。いつも自分ができる、自分ができるって。そして分かったのは、謙遜にありがとうって、お金が持ってんだけど一応ありがとうって、もう励ましとしてもらいますって。そういう人はどんどんどんどん神様からいろんなものをもらって成長していくんですね。けど何か与え、もう誰か与えようとするしてるのに、自分がそれを断るっていうのは、ひょっとしたら自分の中にプライドがあって、そしてそのプライドが神様の御国の中で邪魔っていう可能性があるんですね。ですから、もし誰かがこれをあげるって言った時に本当いらんかったら、それを謙遜にもらって別の人に渡してください、あげてください。神様の恵みの、パイプになってあげてください。謙遜にもらって、そしてそうするとこの人の与える心が成長します。その人も恵まれる。なぜ言うと、ひょっとしたらその人がすごいケチなとこがあって、けどあなたにこれをあげたわけだから、その人の成長にもなってるし、それは自分の謙遜も守られるし、そして今度自分を通して別の人も恵まれるっていう可能性があるんですね。ですから自分の中では、なんかいいですっていう、なんか いや私がいらんってそういうの入っているとちょっと危ないっていうものなんですね。神の御国では偉大な人っていうのは謙遜な人なんですね。謙遜な人には恵みがどんどん注がれるんですね。5番、これはまた大事なんですけど、43節から罪の話が出てくるんですね。これをちょっと読んでくれますか、もう一度。43、
もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片手で命に入る方が両手揃っていてゲヘナの消えの火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片足で命に入る方が両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。
こういう意味じゃないんですね。なんか、あ、KBF だよね、手持ってない人多いんだよなとか、そういう実際自分の手を切るとか、そういう意味じゃなくて、自分の心の中にある自己中心的なもの、罪のものっていうのは気にした方がいい。そして神様お願いしますって、今日はちょっと考えてみるとこういう悪いような、もうなんか今日はすぐ怒ったりすぐ切れたりしてるんだけれども、神様私の心の中に働いてくださいって、そういう自分の良くないものは良くないっていうことを認めて神様を変えてもらうっていう望むことが大事なんですね。そして良くないことが毎日やってて何もしなかったらそれを慣れてしまう。そして今度は抜けられないような人になっていくんですね。ですから本当に私たちがもう神様が私たちの心を変える力があるので、自分がちょっと今日は嘘が多かったなと思ったら、いや私嘘つきやからそんなもんやってじゃなくて、もう神様ちょっと今日はちょっと嘘っぽいような話が多かったから、どうぞ私の心の中に働いてくださいというような、そういうような祈りとか、自分の中にある良くないものを本当に気になって神様に変えてもらうことを求めるっていうことが大事なんですね。こういうパターンもう見たことあるんですけれども、不思議やなと思うんですけど、こういうパターン多いんですね。例えばある人は癖としていつもこれ言ってるの、あいつあの人自己中やから、あの人自己中、あの人自己中、あの人はいつもなんか自己中だ、自己中やからって。誰が自己中と思いますか言ってる人なんだよな、ね、なんかけど自分の自己中見えないの、もうなんかもう慣れてしまって、慣れすぎてしまって、けれども周りの人の自己中を見ると腹立つのっていう、だから癖として自己中自己中っていうようなもの出てくるんですね。よくそれが危ない印なんですね。自分の良くないことがあんまりにも慣れすぎてしまって、もう自分のやってることは見えないっていうようなものなんですね。私たちはそうならないように、神様今日どうでしょうか、私の中に良くなかったものがどういうもんでしょうかって教えてくれるんだったら、すぐあなたから許しをもらいたいと思いますので、どうぞ私の人生の中に変えてください。こういう怒りっぽいようなもの、人をもう裁くようなもの、自己中心的なもの、このままじゃ嫌ですので、どうぞ私の中に働いてください、お願いしますって、そのような心の話なんですね。ここでは自分の良くないような行動考え方を慣れすぎるんではなくて、本当に神様に求めてそれを直してもらうっていうことが非常に大事じゃないかなと思います。ピリピの2章の13節、ピリピの2章の13節、
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。
神様は私たちの心を変えてくれるんですね。努力じゃなくて。そして私何回もこれも経験したことあるんですけれども、自分の中にこういういけないものがあるなって気づいたときに、神様にお願いして働いてください、私の心の中にもうこれが減りますように、こういう癖がなくなってきますようにって、そうやって祈っていくっていうの、自分のために祈るっていうのは非常に大事なんですね。そしてそのように祈れば、少しずつ神様が私たちの中に働いて変えてくださるんですね。そのような、ことが非常に大事じゃないかなと思うんですね。そして、6番、50節読んでくれますか。
塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。
4年前に入院していた時に一つつらかったのは食事だったんですね。そしてごちそうの定食が出てくるんだけどね、おーって思って、わこれは美味しそうやと思ったけどね、塩入ってないのよ。だからなんか食べてるけど、なんかね、脱走して塩かいたいなとかちょっとなんかもう綺麗なんだけどね、塩が入ってないんだよな。だからなんか口に一応入れてんだけど、なんか美味しいっていうような感じしないんですね。そして私たちが、神様は私たちどういう人になってほしいっていうとね、そのこの社会の中の塩味なんですね。そして会社でも、イエス・キリストの言葉ちょっとでももらって、それを人の励ましになるとか、みんな揉めているときに一番先に謝ったのは自分、そして平和を、なんでこの事務所がやっていけるっていうと、イエス様の平和が自分として流れてるって、そういう塩味がイエス・キリストにとっては偉大なんだよね。そういう塩味を持った人たちって、かけすぎるとまずいよな。そういうクリスチャンもいるんですね。もう会社の中で伝道をやりすぎてみんな吐きそうになって、もう勘弁してくださいよ、この人はクリスチャンやけど一番嫌なクリスチャンやって、いつも責めたり、なんか罪人なんだとかいろいろ言うし、もうしんどくてしんどくてって、それはかけすぎなんだよね。塩っていうのはスポンってちょっとでトンって、そしてそれは自分の力で出すんじゃなくて、あ、神様これ一言これ言ってほしいんちゃうかなっていうようなものなんですね。これも前にも話したことあるんですけど、KBF 始まる頃、私が英会学校で教えてて、そして先生たちの代表として理事会に参加することになってたんですね。そして注意されたのは、あなたは理事会に入ってるんではなくて、ただ参加してるだけですので、何かそういう選挙みたいに何か選ぶときには、あなたは手を挙げる権利がないんです。ただそこで先生たちの代表として座ってるだけですので、何も言わないでくださいっていう、何回も注意されたので、分かりましたって、私が静かにそこ座って話を聞いてたんですけれども、まあ、いろんなすごい話を出してるんですね。もういろんな問題とか経済問題がいろんなの出してるんだけど、もう退屈で退屈で、もうこれいつ終わるんやろうかって。そしてやっぱり理事会があると説教するの大好きな人が必ず出てくるんだよな。もうこんな遅いなのに、もうそれでもいやけどってなんかね、そして喋る人がいるんだよね。だからもう帰りたくてもう辛かったんですけれども、暇やったので祈るようになったんですね。そして最初の祈りが神様、このいろんな悩みを出しているんだけれども、この悩みの一番根っこ重要なポイントは何でしょうかって、もし私が聞かれたら 一言一発知恵をくださいって、そのような感じで祈ってたんですね。そして何週間、まあ、それを祈りながら一言お願いしますで祈りながら座ってて、静かに座ってみんなの話を聞いてたんですけれども、3回目か4回目でとうとう理事長が私に向けて、ちょっとロブ君、なんか言いなさいって、これどう思いますかとか、なんかボーンって、もうそして祈りの中で示された一言ボーンと出したんだよね。そしてそれが出したら、それが神様から来てるもんだったので、そうだって、もうみんな あそうかとか、ロブ君いいこと言うなとか、そうしましょうよってなってしまって、そして、その後から、話し合いが全部終わって、もう解散する前に、またロブ君何か言ってくださいっていうことになって、そしてそれがずっと続いたら変なことになってしまって、私たちどうしたらいいんでしょうかっていうことになってしまって、そして私が、なんかいつまにかなんかリーダーになってしまって、そしてクビになったん。けどそれも神様のおかげでKBF の仕事に力入れるようになったんですけれども、この心、神様あなたの知恵をください、私がこの集まりこの仕事の塩になりたいので、塩かけすぎたくないし、もう沈黙で何も言わないのも良くないので、ちょうどあなたのタイミングであなたの知恵が出せますようにっていうのは、これが偉大なんですね。神の御国の中で勝手にやるんではなくて、神様に委ねた心で一言ボンって出すっていうのは大切なんですね。平和を作る人、これが大事なんですね。今日は、6ポイントを話したんですけれども、第一はしもべっていうのはイエス・キリストにとっては大事なんですね。しぼめの心って。2番目は差別しない、いろんな種類の人たちを大事にするっていうことは2番目で、これが神の御国では偉大なんですね。そして3番目は目標は自分が評価されるとか偉く思われるんではなくて、イエス・キリストの愛、なるべく数多くの人が体験できるっていうものが3番目のことなんですね。4番目は、与える人になるのはしもべになるのは大事なんだけれども、謙遜にもらうことも受け取ることも、これが非常に大事なんですね。なぜ言うと、基本的に神様のすべての与えるものは無料で与えるので、自分の中にはそういう傲慢があるんだったら、その恵みの流れがブロックされるんですね。5番、それは自分の心の状態を気にすることなんですね。清められることを望むので、ですから自分がいけないものがあるんだなと思ったら、神様にお願いして許しをもらって、そして自分の心の動機が変えられるように祈ることが大事なんですね。6番、塩になること。どんな仕事をやってても、どんな場所にいても、一言その塩味なれますようにって、聖霊私通して一言でもいいから語ってくださいって、そのような価値観を持つことが大事なんですね。ひょっとしたらこういう人がいるかもしれません。そんなこと言われても、今どっちか正直言うとどうしても、うまい人、賢い人、金持ちのある人、きれいな人、権威のある人は偉いと思ってしまうんですって、そして自分の人生それで縛られてるって、分かってるって、ね、イエス・キリスト信じてんだけど、やっぱり正直に言うと価値観がどこでもあるような価値観なんだ、きれいな人、うまい人、お金持ってる人、資格を持っている人、どうしてもそれに縛られてるんです、そしてどうしたらいいのでしょうかって、 私たちがその価値観を生まれた時から育てられてるんですね。染みついてるんですね。ですから、はい、よし、やめたっていう、それで終わるようなものじゃないんですね。これを変える方法っていうのは、入れ替えなんです。急にやめるんではなくて入れ替えなんですね。そしてその入れ替えは、とにかくイエス様と親しくなろうっていう目的を持つと、少しずつその古い価値観を追い出せる。なぜ言うと、もっといいものをもらってるから。少しずつだから、もう今日はどうやって神様と交わりできるやろうか、あ、じゃあこの音楽を聴いてちょっと賛美しようって、どうやってこれが変えられるやろうかって、じゃあ祈りを増やして、御言葉聞くのも増やそうとか、そしてそれをやると、少しずつ古いどこでもあるような価値観を追い出すことができるんですね。そしてそれを追い出していくと、今度は持ちやりやすい器になる、使いやすい人になっていくんですね。ですから、本当に毎日習慣として、どこ行っても何があっても、イエス様と共に生きるって、それを目標にすると、何を作ってても、何を書いてても、イエス様私通して働いてなって、これどうしたらいいと思うって、そうやってやると、だんだんだんだん自分の価値がその関係から来るようになってる。自分がうまいから、自分がこれを持ってるから、これができるから、身長はこのぐらいあるから、このぐらいの筋肉じゃなくて、だんだんだんだん、イエス様は私を選んで愛してくれている、そして今でもその気持ちがもう感じれる程度今持っているって、それが持ってしまうと、今度は自分よりできる人が出てくるとね、喜ぶことができる。あ、よかったねって、私よりうまいわ、もう感謝やって、もう助かるって、もうこれができる人が増えてよかったねって、そういうなんか、って、もうあの人嫌い、どうして私より男前やからとか、そんじゃなくて、ね、だんだんだんだん、そして今度は人を育つことができる、人を縛るんじゃなくて、人を育つことができるような人になって、ものすごい幅広く聖霊が私たちが使うことができます。祈ります。天父様、イエスキリストの御名によって祈ります。私たちが、何が偉大なのか、間違えている部分があるじゃないかなと思いますので、どうぞ私たちの心の中に働いてください。そして間違えた、どこでもあるような価値観で動くんではなくて、あなたが喜ぶような価値観で生きることができますように、今週私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。